もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、56歳です。
56歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
51歳です。
51歳。お子さんは？
子供は私の連れ子で2人。
はい。
年齢は男の子で30歳と28歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？あ、今この30歳と28歳の子一緒に住んでる？
30歳の方は一緒に住んでおりますが、28は県外で暮らしております。
はい、そうですか。そうすると今3人で暮らしてるんですね。
はい。
それでどんな相談ですか？
ですね、以前に5年ぐらい前なんですけれども、
はい、
私他にお付き合いしてる人がいたんですが、
はい、
ちょっと私お店をしておりまして、はい、飲食業なんですけど、はい、今現在もう辞めておりますが、
はい、
その頃のお客さんで、
はい、
ちょっとお金に困ってる方がいらっしゃいまして、
はい、
ちょっと事業に失敗されて、
はい、
家も追い出されて、
はい、
車での生活だったんですね。
はい、
それでちょっと毎日食べるものも食べられないような状況だったので、
はい、
人間的には悪い人ではないし、
うん、
ちょっと心配になりまして、
はい、
住むところもなんかないのならうちに来ませんかっていうことで、
はい、
ちょっと同居を始めまして、
はい
はい、でも最初はちょっと内縁関係とかそういうことではなく、
はい、
まあ、私はお付き合いしてる人がいるのでちょっとそういうことは無理ですっていうことだったんですけど、
はい、
まあ、結果的にはちょっと内縁関係になったんですが、
はい、
住んで1年ぐらいして、
はい、
ちょっと中古住宅も購入しまして、
はい、
それもその人がどうしても倉庫が建築関係の仕事をしてるので、
はい、
倉庫がどうしても欲しいっていうことで中古物件を見て歩きまして、
はい、
そこをちょっと、まあ、とりあえず購入したみたいな感じだったんですけど、
はい、こういうのあれですね、はい、購入したって全部あなたのお金ですよね。はい、
そうです、はい、もちろんです、はい、それで最初の1年ぐらいはですね、その新しいお家に引っ越す前は全く月に1日とか2日ぐらいしか仕事がなかったものですから、
はい、
もうすべて私の負担だったんですね、
はい、
で1年ぐらいして今現在私住んでるんですけど、こちらの中古物件に引っ越したぐらいから、
はい、
ちょっと向こうの人が羽振りがすごく良くなりまして、
あ、向こうの人っていうのは、ま、内縁関係、
そうです、
はい、そうですね、はい、
はい、月5、60万ぐらい、
はい、
そのお金はもうほとんど飲み代で飲み歩いてっていうような感じでしたので、はい、私も困るので、
はい、
まあ、とりあえずは5万ずつ入れてくださいと、
はい、
でもちょっと5万ずつじゃとてもじゃないけど生活できないので、
はい、
宇宙から、まあ、10万ずつには変えてはもらったんですけど、
はい、
まあ、うちのお店に来るときにはまず支払いはされない、
はい、
で、まあ、最初のうちはお金がなかったので、まあ、はい、もらえないだろうと、もう私も諦めて、まあ、飲むところもないだろうし、
はい、
借金してまでと思って、
はい、
そのままにしてたんですけど、収入が、ね、あってもそのスタンスは変わらなかったのと、
はい、
あと、まあ、よそのお店に行ってはきちんと払うっていう、
はい、まあそうですよね、
はい、でした。それとあとはもう毎回家で食べるときには、まあ、私ちゃんと作ってたんですけど、
はい、
まあ、大体私始末家なので、
はい、
始末してこう作るんですけど、
はい、
まあ、それじゃ気に入らないのでお刺身とかを毎晩買ってくるんですが、
はい、
10万円の生活費の中からそういうレシートは全部出されて相殺されてたので、
はい、
毎月入るお金っていうのはほとんどなかったんですよ、
はい、
まあ、2年ぐらいはなんとかやってたんですけど、
はい、
もう4年一緒にこちらの家で住みましたが、
はい、
あとの2年はもう喧嘩、まあ言い合いになるとか、
はい、
まあ私もお金のないストレスで、
はい、
あの安定剤を飲まないと寝られないとか、もう精神的に随分参っていたので、
うん、
とうとうあの出てもらったんです。
はい、
で今更なんですけど、
はい、
あの私再婚なんですね、
はい、
1年以内ぐらいにちょっと再婚したんですけど、
はい、
今の主人ももともと知ってる人なんですが、
はい、
よく飲み歩いてるのを見かけるので、
はい、
もう私の方はお金をなくしてるけど向こうはすごく豪勢な生活をしてるのを見てて、やっぱりちょっと腹も立つし、
うん
うん、やっぱりその頃の最低限のお金だけでも返してもらえたらなと。ないたいた、
はい、今日のあなたの相談はですね、
はい、
この当時いろいろあなたはお金を使ったと。
ええ、そうです。
それで今は大変あなた自身の生活も苦しいと、
はい、
でどうやってこれを戻してもらえるかっていうことね。
え、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに、はい、弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、すみません。
こんにちは、中川です。
お世話になります。
今のご主人と一緒になられて、
はい、
ご主人とはうまくいってんでしょ。
はい、いっております。うん、で主人もよく見かけるので、
うん、
主人自身も腹が立つと。
あなたのその過去のいきさつを知ってるから。
はい、もともと知り合いなんです。
は
あ、
はあはあ、
はい、やっぱり大金じゃないですけど、
うん、
家のローンとかも抱えてるし。
今ですか。
はい
はい。
なので
今家のローン抱えてんの。
はい、抱えております。その時買った。
ああ、その時にあなたがローン組んで買ったんですか。
はい、そうです。
ああ、私の資金でっておっしゃったのは持ち金。
あ、それもあります。
うん、それはあるけども、そこでローン組まれたわけですか。
はい、はい、そうです。
うーん、
で一度話をしたんです、3人で。
あ、3人で話したの。
はい、
はい、
たら払うべきものは払わないといけないと思いますと、
うん、
向こうは言ったんですけど、
うん、
まあ実際には払ってはもらえず、
うん、
法律的には難しいんでしょうか。
うん、結論言いましょうか。
はい、
無理です。
あ、そうなんですね。
はあ、ね、順序立てて言っていくとね、
はい、
まず車上生活しておられたんでしょ。
はい、
それ事実なんでしょ。
はい、そうです。
で、あなたかわいそうやなと思ったわけでしょ。
はい、
で同情して、
はい、
そこで同棲とか言うわけじゃないけど住むとこないなら、
はい、
って済ませてあげたんでしょ。
はい、
そうやって一緒に住むようになって、だいたいそうなるんだけど内縁関係になったと、
はい、
おっしゃいましたよね。
はい、
でそういう関係にはなられたわけですよね。
はい、
要するに男女の関係でしょ。
そうですよね。
うん、一つ屋根の下にね、はい、一緒に暮らして男女の関係で過ごされたんでしょ。
そうですね。
ですからこそご自身でも内縁関係とおっしゃったんでしょ。
はい、
うん、だから自ら選んでそうされたでしょ。
そうですね。はい、
ね、うん、で引っ越し後1年ぐらいで羽振り良くなって、
はい、
飲み歩くようになって、
はい、
で月に10万、まあ、当初5万を10万に増やして入れてはもらってたけども、
はい、
食事の用意は全部自分がして、
はい、
でそれだけじゃ足りんと、
はい、
いうわがままの男なもんで、
はい、
刺身の一つも買ってきたりとか、
はい、
して面倒見てあげたのね、あなたね。
うん、はい、
面倒を見てあげたのね。
はい、
ご自分の意思でね。
そうです。はい、
うん、それで4年間一緒にお住みになって、
はい、
ね、でそんな状況で、はい、他の店では金払うのに自分の店はそれは自分の女の店だもん、払わないよね、大体が。
で、ね、
ああ、はい、で冗談じゃないわよと、私だって商売なのよという話になって喧嘩になって、
はい、
であなた叩き出せたんだよね、やっとね。
そうですね、2年間かかりました。
2年かかってでも恩出せたじゃないですか。
はい、
うん、 だったらもう自分で選んでそこで区切りつけられたんだから、
はい、
そこでさっぱり忘れればいいじゃないですか。
はい。
うん。そういう男なんだもん。
そうですよね。はい。
で、法的にね、ちょっと乱暴な言い方ばっかりしちゃってごめんなさいね、は
い。
で、法的な意味で申し上げれば、
はい、
あなたが自分の意思で面倒を見てきたんですよ。
はい。
で、意味軸も内縁、まあ、席まで入れるかどうかは別として、
はい、
内縁としての関係は、自ら選択して続けてこられたんですよね。
はい。
うん。で、その中で、お金も生活、二人の生活ですから、はい、5万円入れてね、10万円入れてねという約束をしたこともあって、それは入れるけども、はい、もっと入れられるようになったのに、
はい、
金も渡さないと。
はい。
紐の典型じゃないですか。
はい。
はあ。で、典型的な紐に、あなた、食いつかれた。
はい。
という話ですよね。
はい。
自らの意思でなんですよ。
はい。
で、そこで、例えば、なんか、事業をやるについて、ね、ダンプ1台買わにはいかんので、ユンボ1個買わなきゃいけんので、
はい、
金貸してくれと言うんで、借用書でも入れて、
はい、
貸借で、ご夫婦というか内縁の生活とは別にね、
はい、
お金の貸し借りをやって、これはちゃんと貸した金だって言うんでね、借用証文でもあって、というんであれば、それは、たとえそういう関係であれ、貸し借りは貸し借りですから、
はい、
貸し金の回収の問題にはなりますよね。
はい。
だけど、今おっしゃった、流れの中での、あなたのご負担、それは大変なものがあったと思うんですよ、金銭的に。
はい、
全部面倒見てやったんだから。
はい。
でも、あなたがね、こう言うとあなた怒るかもしれないけど、あなたが望んでやったことなんです。望んでっていうのは、積極的に望む場合もあれば、消極的に望む場合もあるわけですよ。
はい。
ああ、しゃあがないなぁと、思ってやった場合だって自分が望んでやったことなんです。
はい。
うん。くれてやったことなんですよ。
はい。
それを今、その間の、何ですか?生活費やなんか、
ええ、
について、
はい、
本来負担すべきものを負担していなかった、まあ、婚姻費用みたいなもんですけどね、
はい、
共同生活中ですから婚姻費用として顕在化するってことないんだけど、
はい、
それはでもそういう分担で納得していやいやであれ渋々であれ、はい、で挙句の果て喧嘩になって叩き出したんだからね、
はい、
それが原因で、だからそれは自分が結局かぶるしかない、
はい、
ことなんだろうと私は思うんですよ、法的には。
はい。
だからね、そんな野郎のことはあなた手切れてね、はい、今のご主人とね、
はい、
いいご主人に巡り会えてね、
はい、
ね、
はい、
縁切ることできたんだから、それを良しとされた方がいいと思いますよ。
はい。
で、逆にそういうのにね、うだうだ、なんていうの、腹立ててるだけね、精神衛生上、大変よろしくない。
はい。
うん。で、まして、少しでも、回収しようと。
はい。
いうふうな、形で、かかりを持つこと自体が、
はい、
あなたの人生にとってよろしくないと思う、僕。
はい。
うん。と、思うのですが、
はい、
これは私の勝手な意見です。
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、すいません、ありがとうございました。